マミット FM は IT 企業で働く2人のママが子育てやテックについておしゃべりするポッドキャストです。ライフイベントを乗り越えつつ楽しくテックライフを送っている様子をお伝えしていきます。フィードバックはハッシュタグマミット FM で募集しています。はい。なんか、聞こえます？後ろのなんか音みたいなのって結構入っちゃってます？何も。なんか、実は今、一番末の子がですね、1歳半、お休みしててですね。
あららら。
今週結構もう全然ダメで。
あらら。お風邪、風邪？
熱、最初熱出て、
か、あららら。
それから兄弟全員もうずるずる
わお。
出て、もう一人ずつみたいな。
あははは。
先週だから真ん中の子がね、まず発熱したりしてて、
そうか、そうか。
一番下元気だなと思ってたら案の定、まあ、やっぱ保育園でもまだね、結構出てません？今。またコロナ。
意外とね、大丈夫かも、うちは。
本当ですか？
どうなんだろう。周りそんな感じしないね。うちの子マジで本当熱出さないから。なんかもともとも熱出さないね。
あ、そうです。
あ、聞こえる聞こえる。なんか YouTube かな？なんだろう。え、ちゃ、でも全然多少って感じよ。
なんか、だから、いつもだったら、まあ、リモートだとしても、なんか、大事なミーティングとかある日は、まあ、誰かしらアサインしてたりしたんですよ。あと、病児保育連れてってたり、もう一番下の子いるとちょっときついんでって思ったんですけど、今日は、ちょっと、チャレンジングで、一人、誰も見てない状態で、まあ、ちょっとインタラプトが入る可能性がかなりあるんですけど、そして、
全然。
今も YouTube をやめてこっちに来てしまったんで、何かみかんを持ってこっちに来て、向いてくれみたいになったんで、ちょっと、ちょこちょこ、集中できない可能性はありますけど、
全然大丈
全
夫ですよ。
然大丈夫。そう、ちょっと今週はほら、なんか出社しなきゃいけない日が結構多かったからさ、
そうだよね。
カードを使い切っちゃって、実家カードをね。
ああ、それ一応切れる回数は決まってるわけ。
あ、まあ、そう、うちの親が、なんか平日休みの日が決まってて、仕事。だから、なんか私が絶対外せない日みたいなのは、まあそこに休みを開けといてもらうんですね。
なるほど。それでもさ、シフトとかだったら結構、なんか1ヶ月前とかに言わなきゃいけないとかないわけ？
そんな感じ、シフトで、なんか前の月のさ、なんか月末、月、最終週ぐらいまでには、次の月の予定だから、まあ絶対外せないみたいな日は、まあ万が一のね、子供が発熱みたいになった時のため、開けといてもらったんですよ、一応。
そうね。
だから、とか、あと、まあ、一応もう一人、おばちゃんいたりとか、あと、おばがいるんですけど、まあ、あんまりがっつり預けられなかったりとか、うちのおばあちゃん、ばあばは、まあ、大丈夫なんですけど、がっつりでね。ちょっと、フルではきついとか、あと、なんか、ベビーシッターさんとかもいるんですけど、まあ、なんていうか、アサインするのも、ブッキングも大変じゃないですか。あと。まあ、そっちは、ね、お金も発生したりするんで、まあ、まあ、とりあえず今日はいいかと思って、もうさ、今週割
そう
と。
考えると、幼児保育は実際使ったことなくて、でも、アサインできる人なんか、周りにいなくてよく、まあ、だから本当、うちの子、体強いんだね。
すごいですね。いや、まあ、なんか、もう、確かに上2人だったらいらないですよ。まあ、
そう
程
だ
度なんですけど
よ
ね。なんか、はいとかだったらちょっときついんですけど、まあ、ちょっとした発熱とかだったら、まあ、先週も真ん中の子だったけど、まあ、ゴロゴロしながら、もう、マイクラ YouTube でもう夢のような生活を本人からしたら、願ってない。超ラッキーみたいな感じでゴロゴロ、超静かにやってたんで、全然大丈夫だったんですけど、まあ、やっぱね、一番下は、って感じですね。ね、今、だから YouTube 作戦でいけるかなと思ったんですけど、なんかやっぱちょっと具合悪いと、こっち来ちゃったりしますね。
まあまあそうだよね。
っていう感
身
じ。
の置き場がない感じになるよね。
そう。
体がだるいとね。
多分、まあ、この日もってことで、今日はいるんですけれどもね。まあなんか、話そうかなと思ってたネタはあって、話し切れるかわかんないですけど、ですね、最近、ずっと喋ってなかったウーメンテックネタを喋ろうかなと思って、 何かというと、Google のさ、ウーメンテックメーカーズアンバサダーの、
はいはいはい。
あるじゃないですか。あれ、
でも4月とかだったっけ認定されたの。なんか。
そうかな。そう、4月とか5月とかに、まあ、なんかアンバサダーに決まりましたって来て、で、その時にちらっと多分、ポッドキャストで触れたと思うんですけど、
そう
ね。
うんうん。
その時はちょっと全くわからない。なんか内容が分かってなくて、大したことを喋れなかった記憶があるんですね。教えてくださいね。YouTube を一生懸命今ね、PC の、画面をですね、タッチパネルだと思って頑張って触ってますってね。
なるほど。
キーボードをガチャガチャやられそうになってるんで。YouTube 作戦をさ、どこまで持つか。
ね。
よいしょ。っていうのでですね、はい。
マミシャク見えたっけな。マミシャク。
もうマミシャクずっとかかってるんですけどね。見てる見てる。さあ、それで、ウメンテックメーカーズアンバサダーズの話をいつかしたんですけど、なんかあんま解像度は高い話ができなかったなと思ってて、超、うんうん、ざっくりの概要しか喋ってないかったんですね。
うん、
で、その後、ちょっとま、なんですかね、グローバルコールみたいな、なんかミーティングみたいなのが、割とクォーター、うん、3ヶ月に1遍ぐらいはあって、まあ、なんか一応そのタイムゾーンごとに、まあ、2日間に、まあ、全然違うタイムゾーン、まあ、真っ昼間と深夜みたいな感じで、
うんうん、1
回分けて、まあ、出れる方に出てね、別に出なくても録画あるからみたいな感じの、
うんうん、
が何回か繰り返されてて、あ、いろいろ案内とかも来て、ワークショップみたいな、ワークショップっていうのかな、まあ、なんか参加してみたりとかしてだから、なんか、あ、なんとなく中身何やってるかっていうのがつかめてきて、
うん、
それでですね、ちょっと外部で、それについて、こう、喋る機会があって、スライドを作ったんですね。はい、グローバルテックリーダーを育てる、ウーメンテックメーカーアンバサダーズのすべてっていう、こう、スライドを作ったんで、うん、なんか、まあ、せっかく作ったんで、あんまり、なんか、公の場では喋ってないんですけど、これは、
はいはい、
うちの勉強会みたいな。なんか、せっかくスライドまとめたから、これについてちょっと喋れそうだから、喋ろうかなとか思ってたんですね。
うんうん。
うんうん、で、まぁ、ちょっと、前どんな話したかあんまり覚えてないんですけど、一応この、まず、オーバービューみたいな、そもそもウーメンテックメーカーズとは、みたいなところから言うと、まぁ、ちょっとアジェンダみたいな感じで言うと、まず、ウーメンテックメーカーズの説明と、
うん、
まぁ、それに対する、それになんかアンバサダーってついてるから、その、さらにアンバサダーの役割、みたいなところと、
はいはい、
じゃあそのアンバサダーは何をこう推進してるかというか、
はいはい、
どういった役割をその、Google 社の、だからこう、本社のね、ウメンテックメーカーズのこう リーダーの人たちが、どういう取り組みをしてるかみたいな話、
うん、
割とこう噛み砕いて詳細みたいなのをブレイクダウンして、こうやって見えてきたので、
うん、
そういった内容のことを話せればいいかなと思ってます。
うん、
なんか、ちょっと、どこですか、ウーメンテックメーカーズとはっていうのをそもそも話すと、うん、まあ、これはアンバサダーと関係なくて、なんか、なんつうか、希望すれば誰でも入れるという感じのコミュニティですね。はい、まず、グローバルなコミュニティで、本当に世界中の誰でもが、なんかそのスラックとかにアクセスできる感じの。でこれは目的としては、まあまあ、一応なんか女性、まあ、性自認が女性っていう定義があると思うんですけど、その女性の技術者支援です、ねうん、の、まあ、グローバルプログラム、コミュニティみたいなところが、概要としてあって、で、なんかこのコミュニティの目的っていうのは、
うん、
このテクノロジー業界にいるすべての女性のこう繁栄だったり、リーダーシップを持ってもらうっていうのを目指していて、3つ大きな要素がそれにはあって、それが1つがコミュニティ、2つ目がビジビリティ、で3つ目がリソース、3つで構成されてる
ん
ですね。で、まあ、コミュニティって言ってるのは、まあ、スラックだったり、あとはローカルコミュニティってなんかその結構 リージョンごとにですね、このグローバルに、ウーメンテックメーカーズ自体はあるけど、まあ、例えば日本の コミュニティ、日本で、まあ、勉強会とか、なんかそこのローカルコミュニティみたいなの開いて、まあ、インドとかでもあるらしいんですけど、
うんうん、
ローカルコミュニティみたいなものを持ってもらうっていう、まあ、リアルでなのかな、これは。地域ごとのコミュニティみたいな、
はい、
絡み、まあ、だからつまりネットワーキングみたいな感じかな。
うん、
それが もちろん目的の一つ。それから二つ目がそのビジビリティって言ってるのが、はい、まあ、このポッドキャストの目的でもあるんですけど、まあ、登壇したりとか発信したりとかすること。
うん、
で、まあ、可視化ですよね。だから、いるよっていう、こう、
はい、
女性の、まあ、エンジニアとか、テックに関わってる女性が、まあ、ここにいますよっていうのを発信する。うん、もしくは登壇とかして喋るみたいなところ。っていうのも結構その大事な要素としてあって、
うん、
でその3つ目のリソースって言ってるのは、まあ、技術ブログだとか、
うん、
まあだからポッドキャストもある種こっちなのかな、うん、なんかコンテンツですよね、だから、
はいはいはい、要は
ブログを書くとか、まあ、ポッドキャストで配信するとか、あと動画でなんか YouTube とかでの技術についてか、はい、解説する動画とか、
うん、
なんかそういう、まあ、何かしらのそのウェブ上にコンテンツを残すこと、
うんうんうん、
それがリソースっていうふうに言ってると思うんですけど、まあ主にこの3つっていうのが、まあなんとなくやってるというよりは、一応なんかこういう軸を持ってやっていますと、
うん、
いうような感じが、ウメテックメーカーズあるんですね。
はい。
うんうん。まあで、これ歴史的なところで言うと、なんか結構ね、フォーマットみたいなのが決まってるというか、ナレッジがすごい溜まってるなっていう、そう感じてるんですけど、なんでかっていうと、なんか結構歴史が深そうで、なんかウメテックメーカーズそもそも2012年に、もう一番最初の母体、
はいはい、
その時は、まあ、ちょっとウメテックメーカーズって長いんで、WTM って略すだすと言うんですけど、うんうん、WTM っていうのはなんか、そもそも母体になってるちっちゃい発足は2012年らしくて、
うん、
まあ、Google 社のなんかフォーマー V、バイスプレジデントの、メーガン・スミスさんっていう、なんかすごい女性の、今、うん、なんかアメリカの、なんか国の機関のところにいらっしゃるような、なんかかなりすごい方な
ん
ですけど、
うんうん、
まあ、その方を中心に発足したらしいね、数名のグーグラーズによって発足したっていう歴史があって、なんかそこから最初、すごいちっちゃいコミュニティだったんですけど、まあ、女性、そのウーメンテックやろうっていう感じになって、で、なんか最初は Google I.O. っていう、なんか Google 社のこう年一のでかいイベントあるじゃないですか。
あるね。
そう、それで、なんか、まあ、女性のつながりやインスパイアを目的とした、そこでなんかイベントみたいな感じでちょっとやったらしいんですよね。
うんうんうん、
Google I.O. なんかで。で、それがなんかだんだんだんだん広がってって大きくなってみたいな。で、世界中の、なんか世界、全世界つながる感じになって。でみたいな、だからその後にそのアンバサダープログラムだったりとかメンターシッププログラムとか、なんかどんどん拡張していったみたいな、そのコミュニティが。だから国際女性デーのキャンペーンを祝ってたり、ブラックウーメンインテックとかの、キャンペーンをお祝いするみたいな、イベントも結構やったりとかして、すごい存在感をね、こうどんどん増してきたそうなんですね。
うんうんうん、
で、今や、アンバサダーとそのメンバーシップの人、だから普通の、まあ、なんかそのメンバーの人合わせて、190の国から20万人以上の女性が所属してるらしいんですよ。
おー、すごいね。
かなりで、そう、いや、もちろん全員がアクティブなわけじゃないと思うんですけど、延べ20万人以上とかがそのコミュニティにいるって、すごいっすよねっていう、
ね。それだけでか、なんか資産だよね、なんか
ね。ねえ。本当にそのね、ウーメンテックの、関わってる女性みたいなところで、190の国で20万人以上みたいな。
ねえ、もうだいぶ漏らしてない、
ね。そうそう、そんな感じだったよね。
的にはね。
そう。
まあ、世界200何カ国かあるのかしら。うん、
ねえ、ほぼほぼですよね、だから、コンプリート。で、いう、まあ、そもそもそういうコミュニティがあると。で、その中で、なんか途中から始まったこのアンバサダープログラムっていうのがあるらしくて、
うん、
まあ、それは、だからその、まあ、すごいたくさんいるメンバーの中でも、まあ、テクノロジー、まあ、つまりなんかリードする、リーダーシップを育てるみたいなのが目的、
うんうん、
アンバサダーの目的みたいなんですね。
うんうんうん、
その、まあ、ウーメンテックの、まあ、各ローカルコミュニティ、ローカルエリアの、 まあ、女性のリーダーとなる人材を育成するとか、あと他のその今から例えばエンジニアになろうとか目指してるとか、まあ、現在エンジニアである人とかでもいいんですけど、そういった他の女性のなんか助けとなるとか、エンパワーメントされるとかっていう、存在になるっていうことが、まあ、そのアンバサダーの、まあ、使命みたいなことらしいんですね。なので、なんか、まあ、アンバサダーって言ってるけど、私は結構、まあ、その、もちろん自分も発信とかっていうのを心がけてはいますけど、まあ、その結構そのために、Google 社が、まあ、その、だから2012年から始まってるんで、もう10年ぐらいずっとナレッジを貯めてきてるんで、ウーメンテックをどう盛り上げていくかみたいな。そこの、結構、まあ、ノウハウが溜まってきてるんで、すごいコンテンツがたくさんあって、その豊富なリソースを、まあ、提供してくれる、その、アンバサダーに開放してくれる。だから、ちょこちょこあるんですよ。なんかリーダーシップ講座とか。
なるほどね。
ちょっと、なんだろうな、あとは、まあ、スタートアップの起業家向けのなんか講座とか、まあ、なんか時間が合わないことがものすごく多くて、私はリアルでなんか、まあ、出れることはほぼないんですけど、
うん、
アーカイブ見たりとかそういうことはしてますけど、まあ、なんか技術的なクラウド化方面 あのなんかワークショップみたいなのも多分あるんですね。
うんうん
そこら辺全部本当 Google 社が持ってる、ナレッジを全部シェアする。トレーニングとか、そういうことも結構頻繁にありますと。で、それがまあ、その WTM の中でもアンバサダーの役目だから、本当リーダーシップってことなんで、そのリーダーシップをなんかどうやって育むかみたいな、を分解すると、大きく2つあります。で、1つ目がコミュニティリーダーシップ。まあ、ちょっと一旦今、これあれですね、英語でバーって書いてあるのをちょっと私の、なんだろう、噛み砕いた訳みたいな感じで頑張って、スライドに起こしてるので、ちょっとこれなんて言えばいいかなみたいなのは、もうコミュニティリーダーシップとか言ってそのまま書いちゃったりしてるんですけど、一旦ちょっと今から説明するんで、一つ目はそのまあコミュニティのリーダーシップっていうもので、でもう一つは、Google のテクノロジーですね。Google テクノロジー、まあ、クラウドとか、まあ、フラッターとか、Android とか、Chrome とか含めて全て、まあ、かなりたくさんあると思うんですね。スマートスピーカーとかね。溢れてると思うんですけど、その Google テクノロジーと、さらにこの、結構欠かせないって言ってるのが DE&I のパッションっていうところ。
まあ、それも。なるほど。
だから、そのなんか技術的なリーダーシップを取るとか、そういうところだけじゃなくて、このアンバサダーで言ってるのは、Google 製品だったり、ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン。
うん。
にもちゃんと意識を向けてねっていうのがメッセージとして入ってるんですよね。
はいはいはい。
なんか特徴的だなって思っていて、そう。っていう話があり、ちょっとこのペースで喋っていくと終わらないかな。結構なった。
まあね、一回前、オリエンかなんか受けた時にちょっとそこら辺のね、話は触れてくれてたなとは。
あ、本当ですか？触れてましたっけ？
触れてなかったっけな、なんか。
あれ、こんな詳細に言ってましたっけ？
ある、詳細だったかわかんない、ざっくりなんか触れてた気はする。
あ、本当に？そうそう。まあなんかとりあえず、まあなんだろう、噛み砕くと、この後いっぱい細かく書こうかなと書いてあるんですけど、まあ、いいや、今言った感じの要素分解すると、そういうコミュニティのリーダーシップみたいなところを、マスターからさっき言った登壇とするとか、まあ、ビジビリティ見せるとか、だからポッドキャストもこのまあ目的の一つとしてはそうなんですね。
はい、
存在。まあ、特にその母親で、まあ、エンジニアでやってたりとか、テクノロジー業界で、ね、がっつりやってるよみたいなのが、結構その、なんか発信するみたいなことも、
はいはい、
まあ、一つ、大事なポイントっていうところもあり、まあ、そういうのも意識してやったりしてるんですけど、うん、そうそうそう、そういうところを、まあ、人前に出るとかっていうところももちろん一つあるのと同時に、だからその Google 製品と DEI のパッションっていうところが結構、なんかもう大きいところを占めている。
はいはいはい。
だからやっぱり、もちろんその Google がサポートしてるわけなので、運営してるっていうのかな。やっぱりその自社製品への、理解とかっていうのは入ってるんだなって思ってて。
ああ、なるほどね。
これは、もしかしたら確かにこの話前したかもしれないんですけど、何もその、なんだろう、自分たちの製品を使ってもらおうっていう宣伝じゃんみたいなことではなくて、結構、このなんかいろんな 属性の人が、まあ、ここで言うとまあ 主に女性なんですけど、
うんうん、
まあ、そういう人たちが自社製品を開発者として使わせること、
うんうん、
みたいなのは普通に結構大事なんだろうなって思ったっていう話、感想なんですけど、ね、その人に使ってもらうことで、そのクラウドだったか、なんかまあソースコードか、その、なんだろうな、オープンソースコミュニティとかにもまあ参画してもらうことで、多分それを開発者としても、よいしょ、ちょっと待ってね、なんか言ってる赤ちゃんが。よいしょ、
大丈夫か。
準備準備。開発者としてもさ、こう多様性を担保してるんだなっていうのが、なんかやっぱり、なんかさすがだなと思ってるんですよね。そして、あの、ダイバーシティ、エクイティ・インクルージョンみたいなところも、結構講義、講座、ワークショップみたいなところでよく出てきてますね。だから、うん、なんかすごくやっぱり Google 社の特徴的というか、なんか、意識してるところなんだなっていう、すごい力入れてるところなんだなっていうのはすごい感じるなって思って。
まあ、そうね。やっぱまあ、元のやっぱその、検索エンジンみたいなところから言うと、やっぱりもうなんかさ、うん、まあ最初、基礎は多分データだし、
うん、
データなんて まさにさ、おそらくさ、その、まあ、しかも検索用のデータとかって、まあ、多様であること超重要じゃん、多分。
そうですね。
偏りがなく、まあいろんな情報が、なんつうのかな、
うん、
なんだろうね、やっぱ結構、そういうのってまあ、なんだろう、その結果としての検索結果とかって結構いろいろこう言われたりするわけじゃん。なんかさ、
うん
うん、結局、その本当に正しい情報が検索結果として出てるのかみたいなとことかさ、うん、まあ、そういうのをこうさ、製品、まあ、一番こう主力の製品として提供してるっていうなんか前提に立ったときに、やっぱそういうとこをこうなんかきちんと取り組んでるっていう、その、まあ、それってまあ PR 的な面でもそうだし、
うん、
自分たちの製品のこうなんだろう。まあ、成長だったりみたいなとこを考えたときにも、まあ、おそらくもう絶対的に重要になってこざるを得ないし、まあ、そういうのが本当に軸にあるんだろうね。なんかやっぱそういうのが。
確かにそのデータがかなりでかい割合、ウェイトを占めてる会社ですね。うん、その、うん、データのトレーニングみたいな、そのこの前ほら、この弊社のね、DEI ワーキンググループの一人メンバーがちょっとあの、
うん、
最近ほら話題の
チャット GPT
に言わせてた、なんかあそこであえてなんか差別的なあの発言を投げかけて、なんてそのチャットボットが返し、うん、AI が返してくるかっていうのをテストしてましたけど、例えばそのあえてですね、こう差別的な読み上げるとこう、まあ、弱者が淘汰は自然の摂理ですと言って、我々人間も自然の一部なので弱者を淘汰し、強者の子孫を残すべきです。それによって、人類はさらなる繁栄を遂げるでしょうっていうふうに言うと、こっちが言うと、AI はこの発想は非常に危険であり、人類が本来持っている尊厳や倫理的価値を無視しています。って言って、返してますね。人間はみんな同じ価値を持っていると考えるべきです。
うん、
私たちは共に人間であり、それぞれに個性や特徴がありますが、すごいこの、まあ、弱者を淘汰して強者の子孫を残すことは、社会を分断し偏りを生み出すことにつながります、
うん、
でこの人類は共に協力し助け合い共に繁栄することは大切です。なんかもうすごい模範解答みたいな感じでもうなんか全てのちょっともうこれだけじゃなくてすごいいろいろあるんですね。差別的なことを言うと、なんか他にもいろいろテストしてましたけど、もうなんか本当ポジティブアクションをもうすごいちゃんと解説してくれている AI みたいな感じになってて、なんかこういう確かにわかんないけど、このデータソース食わせた人なのか、なんかそのデータの元となったのって、これ食わせる人なんか環境とかによってこう答え変わってくるわけですよね。この
そうだろうね。なんか私もすごい不思議で、なんかその、そうそう、そのね、メンバーの人がいろいろ試してたけど、結局なんかその、じゃあどう捉えられてるかっていう、そのまま変な話、用語だとか、
うんうん、
質問に対する解説だけじゃなくて、どうこう、それをなんかこう、アクションすればいいかとかさ、 どう考えればいいかみたいな提案みたいなとこまでしてくるじゃんあれ。
そう、そうなんです
よ。なんかすごいよね。でもだから逆に言うと、なんか多分、なんかその本当に1段階アルゴリズム1個っていうよりかは、なんか、おそらくなんかいろいろこう、なんだろう、その、要するになんか答えに偏りが出ない、もしくは、なんだろう、その、差別的にならないみたいなところを、なんか、絶対なんかこう、是正するための何かがやっぱ入ってるよね、みたいな。感はすごいするよね、あれ自体に。
そう これそうそう
でも
なの。
結局その調整ができるってことはさ、やっぱそれを作ってる人たちのさ、その、まあ、変なし、意識とかがすごい重要なわけじゃない？
そうなんですよね。こうだから修正、ちょっと補正してる人がこう DEI の理解をしてるってことじゃないですか。
なのか、まあそうそう、なんか別になんか、まあそうだよね、そう、アルゴリズムとしてそういうふうになるように、なんかやってるのか、まあ、もしくはなんかそこを、なんだろうね、できるだけその意見なり、こう、まあ、吐き出すものが公平というか、まあ、なんか、フラットであるように なんか偏りのないように、な調整がなんか、かかってる感じはすごくするよね、なんかね。
そう、どうやってね、このチャット GPT のこの倫理的な価値観みたいなのは、そう、誰がというか、もちろん個人とかじゃないんだろうけど、なんかそこら辺の補正具合が、だって人によっては、本当にその弱者は淘汰されるのが正しいんだって思ってる人もだっているわけじゃないですか。
もちろんそういうデータっていっぱい入ってるだろう
そうそう、入ってるわけじゃないですか。でも、そうは言ってこないわけだし、
ね。
なんかこの辺ちょっとどうなってるのか不思議だなと思ってて、なんかだから本当この AI とかの世界が本当に進んでくるに、つれて、本当その、なんだろう、技術力っていうのももちろん大事なんだけど、この Google とかがすごい強調してる、なんかね、こういったこう技術の倫理的価値観みたいなところ、をもうちゃんとこうフォーカスしといてねみたいな思想って、まあ、ここまで全部をなんだろう考えての、狙っての、このミッションなのかどうかはよく分かんないですけど、そういうこともあるのかなって思ってて、その、まあ、ダイバーシティ、いろんな人が入ることによってさ、ちゃんとそこに DEI のこういう概念もみんな学んでねみたいなこともセットでやってるから、まあ、なんかこういうところまで全てか計算尽くされた、このコミュニティなんだったら、なんかさすが Google すげえなと思いながら ちょっと
なんかやっぱ
評
そ
価
れ
でき
か
る。
ら、私ちょっとコンピューターサイエンスのさ、お勉強とか、そこら辺の周辺の勉強とかは別になんか専門的にやったことはないけど、やっぱその技術倫理みたいな、やっぱその科目ってあるじゃない？科目というか、その技術、なんか領域があるから、それもその専門的にやってる方もいるし、だからまあ別になんかその一般的な意味でのそのまあ D&I みたいなところだけではなくて、その技術をこう、使って、それをまあなんか要は、まあ、人類にとって意味のある技術としてこうやるにあたっての倫理観みたいなところも、おそらく多分学んでたりするわけだよね、きっとそういう CSF のコースみたいなので、なんかやってるのかな、私なんかではあって。
学生がってことですね、コンピューターサイエンス。
あ、そうそうそうそう、まあ、コンピュータサイエンスだけではないんだけど、あらゆるこうそのテクノロジーに、を駆使するにあたって、まあ多分おそらくそれってもういろんな、まあバイオとかもそうだし、いろんな分野で、まあこれをやるのは本当に、これがどういう影響を与えるかみたいなとことかさ、そのまあ における倫理的な意味みたいなところをさ、まあ考えないと本来的にはやっぱりその技術って、まあある意味危うい部分ももちろんあるわけじゃない。
そうね、危ういですよね。確かに。
だからまあそれはやっぱその技術を駆使するって観点から言うと、なんか、やっぱ常になんかこう意識として持ってなきゃいけないことなんだろうな。だからこそやっぱそのテクノロジーの分野におけるその D&I みたいなのって、まあその技術倫理的なこう側面から見ても、なんかそういう素養をなんか人として持ってるってことって結構まあテクノロジーを扱う人にとっては重要なことなんだよねっていうのはすごいなんか感じたりはするよね、やっぱね。
そうか、そうなのかもしれない。なんか、コンピューターサイエンス、私が、まあ、学生、一応情報系の学部にいましたけど、まあ、もちろん、なんか、すごい前の話で、まだ、その学部ができて、間もないみたいな感じもあって、ちょっと私の記憶では、倫理みたいな、情報と倫理みたいな 授業があったような記憶はないんですけど、その時は。本当単純にプログラミング言語とか、まあ、データベースとか、ネットワーク、ハードウェアとソフトウェアとか、まあ、あとアルゴリズムとデータ構造とか、本当もうザ、
はい、
CS。
うん、
まあ、あとはなんか、まあ、情報のツール、あとユーザビリティとかそういうのもあったのかな、デザインとかそういうのもあったかな。なんかそんなようなおぼろげな記憶はありつつ、当時はね、そういうのなかったけど、確かに最近このここまでなんか AI、ML の世界になってくると、そういった科目はありそうですね。
そうだね。だってまあやっぱりほら、それこそなんかこう AI っていう、まあざっくりしたこの技術領域になるとかだとさね、一時期ほら、マイクロソフトが出したその AI とかが、結局なんかみんなが学習させるデータがすごいさ、差別的なものとかを入れられちゃって、
あ
れ返すものがすごくなんか差別的な感じになっちゃったとかさ、なんかまあそれは別にその結局その作ったもの自体はさ、単純にまあアルゴリズムなわけだし、
うん、
なんか何かしらのその機械学習モデルなわけだから、まあそれはさ、食わせるデータによって変わっちゃうわけじゃない。
はい。
で、それはまあ結局みんながこうそういうふうになんか変なし、いたずら的にね、意図なんか悪いこと言えちゃえば、それを学習して、それを返しちゃうっていうのがあって、でもそういうか失敗を重ねてさ、今回まあこう、チャット GPT みたいなのが出たわけじゃん。
はいはい、
うん。だからまあそういうやっぱ、でもそこで良くない、これは倫理的に良くないよねっていうのがやっぱあって、それをこ
う
改善していくっていうこうプロセスがあって、まあこういうふうに出てるものなんだろうなっていうのは思うから、
はいはい、
それはやっぱその技術者としての倫理観みたいなの、
うん、
方がすごいなんかやっぱ反映されてるんだろうなっていうのをなんかはここね何日かそのメンバー見ながら、うん、すごいすごいってちょっと思ったよね、やっぱね、
ねえ、考えさせられるなと、
うん、
それでなんか、うん、最近あの先々週ぐらいなんですけど、これもまた渋谷の Google 社がやってた、あの、まあ、すぐちょっとビルがすごい近いので、あの、ルーメン ML っていうイベントに参加してみたんです。
うんうんうん、
あのまあ、基本的にイベント全部オンラインでなんかいろいろ見たりしてますけど、なんかリアル開催みたいなやつ、会場に行くみたいなやつで、当選したんで、で、ちょっとその ML の、あの、ルーメン ML っていうやつにね、行ってみたんですけど、まあ、あの、喋ってるセッションのしてる人とかが、全員中の人ってわけじゃなくて、結構外の人とかからも、登壇者がいて、うん、ML に関わる女性エンジニアばかりが、
うん、
喋ってたんですけど、もうね、ちょっと本当、なんだろう、コナミ感だけど、もうすごいの一言で、やっぱり。もうね、本当、なんかいろいろすごくて、なんかそれ、結構そのアンバサダーのこういうプログラムとかを通してる見ると、なんかいろいろ意図みたいなものが、多分私の想像ですけど、なんか見えてきたりもしてて、どうしてこういうことやってるのかなみたいな、運命 ML みたいなことやってるのかなみたいな、見えてくるなと思ったんですけど、もうとにかくその、まあ、一番最初はね、あのまあお決まりのまあ 女性ジニアの、皆さん結構お子さんいる方が多かったりして。
はいはいはい、
まあ、ワークライフバランスの話とかっていうので最初始まったりしてて、
うん、
あ、まあ、まあよくある始まりだなみたいな感じがあったんですけど、うんうんうん、まあ、どんどんなんか超技術的な話になっていって、うん、なんか最後の方とかすごい、あの、まあ、Google の、あの、バーテックス AI の製品群の話を、
うんうん
うん、まあ、まあ、結構もちろんその製品の紹介みたいなのがメインではあったんですけど、まあ割と詳細な、あの、ロジック、アルゴリズム、それと、あと、まあ、あの、引っ張ってきてるペーパーの、あの、詳細なアルゴリズムの解説とか、もう最後の方すごい難しすぎて、なんか、もうちょっとついていけてなかったんですけど、結構、あの、すごい、やっぱ面白、まあ、私ちょっとデータサイエンスの専門のではないので、うん、あの、ちょっとわからないこともかなりあったんですけど、ちょっと結構正面の DS 系の人だったらすごい面白かったんじゃないかなと思ってて、あ、そうなんですよ、あの、一人ね、最初のこのワークライフバランスみたいなところの話で言うと、なんか10年ぐらい前の、まあ、ちょっとこれ話飛ぶんですけど、その方が言ってて、え、そんなことあったんだっていう、結構差別的な、扱いを受けたっていうね、 話をその女性エンジニアの方がしてて、
はいはい、
てそれでちょっと印象的だったのが、なんか、なんだっけな、今はそんなことないかもしれないけど、うん、10年前はもうちょっとその女性、やっぱり、まあ、すごいマイノリティにも甚だしくて、うん、その方がそのずっと、ML 機械学習方面、
うん、
なのかな、で、登壇して、男性のエンジニアとその女性の当事者、その方が、
うん、
まあ、一緒に登壇したらしいんですね。
うん、
でなんか質問がありあ、終わった後にその質問がある人は、なんかその自分の前に並ぶみたいな感じだったらしいんですよ。
はいはいはいはい。
その時に、なんか全員男性のエンジニアの方に並んでいたらしくて、自分の前には全然人が来なかったらしいみたいな話をしてて、ね。なんかすごいそれがショックだったみたいな話をしてて、まさかちょっと梅メール、まあ、ウメンテックに絡めた系のトピックだったんですけど、それでまあそれは結構、それは辛いですねみたいな感じでその周りの人もなってたんですけど、それはなんか、なんでかっていうと、その当時特に男性のエンジニアの方が女性のエンジニアになんか技術的な質問をするということが、なんか、なんだろう、あんまり良くな ないっていうか、なんかちょっと恥ずかしいことだみたいな風潮があったみたいで、あったらしくて、なんか分からんでもないのかなみたいなことは思いながら、あ、そんな経験もあったんだ、今はでもそんなことはないと思いますけどね、あははみたいな、10年ぐらい前の話ですけどねみたいなこと、その人は。でものすごいなんか知見の深い方なんですけど、そう、そんなようなことも言ってて、でちょっとそれはまあ余談といえば余談なんですけど、そんな話もあり、そう、そのまあだから、うん、あ、この WTM とかのプログラムを通した後に、だからそのすごい技術的なこと、深い話もしていて、なんか あえてこういう言い方をすると、例えばその、一般的には、多分女性なのにここまですごい、あの、詳しい人、珍しいですねとか言って、多分言われるだろうなっていう感じの。
はいはい。
なんか多分そういうことをさらっと言っちゃう人はまだ世の中に多分いっぱいいると思うんですね。
うん、
なんかでもなんかあえてそれでウーメン ML っていう女性限定にしてるイベント、うん、っていうのの意図は何なんだろうってちょっと一人で考えてて、で本当なんかなんていうか、どこ のね、その一流のカンファレンスとかにいても本当におかしくない方々なわけで。でもやっぱりその Google の思想みたいなのを感じるなと思って、それはやっぱりそういう Vertex AI とかをやっぱりその多くの、まあ、多様性を担保するために、
うん、
まあ、ジェンダー、いろんなジェンダーの人にやっぱ集中してというか、あえてその集めて使ってもらうとか製品を紹介するみたいなのは結構意図としてあるのかなと、私の勝手な分析なんですけど書いたっていうね、そういう、
うん、
まあ、そういうこともあったんで、ちょっと今日はこの話をしようかなって思ったって感じですね。うんうん。ウーメンテック系の。いや、でも、久々にリアルのそういう技術的なイベント行ったけど。
ね、最近ちょっとね、そういうの復活してきたもんね。
そうっすね。リアル系がね。うん。まあ、やっぱこんだけいるんだなっていうのは、見えるっていうのはまあある種。うん、だから全然その、こっちに、なんだろうか。首を突っ込む前はあんまりその女性限定のイベントっていうのは本当に行ったことなかったんで、
うん、
うん、なんか今はあえてそういうところに行ってみたりしてますけど、やっぱこんないるんだな世の中にはっていつも思い知らされる瞬間ですよね。
でもやっぱ確かにそういうなんかやっぱオンラインじゃなくてこうやっぱ変だしね、体温を感じるわけじゃない、うん、やっぱそういうね、うん、オフラインのイベントってでやっぱ実感がすごいやっぱあるのは私もなんかわかるな、なんかそういうのがやっぱオフラインの良さみたいなのもあるだろうし、
うんうん、
かつまあね、なんかやっぱその女性、なんかやっぱその男性の中に混じってる時の女性の感覚というのと、うん、やっぱなんかその当たり前にこう女性がたくさんいる中にいる時のこう感覚ってやっぱ違うよね、なんかやっぱ、
ね、
あ、これで全然普通になんかしてていい、まあ別にさ、なんか、まあ、強い、
はい、ということで切れた。ね
だったんだけどまあでもやっぱ私もねすげえ感じるなんかタイミング結構あって、私も部署がさ正直本当っていないから、
はいはい、
で私は多分そういうなんか変な、まあ良くも悪くもね気にならない人間 なのよ。
そういう、そうだと思うんですよね、今いる人たちってこと、基本的には。
だから逆に言うとそういうのにまあ慣れてしまってるのようなところ
かも
しれないんだけど、まあ、例えばなんかこうさ、よくか世の中でさ、なんか一人でなんかその町のなんかこう仲介屋になんか臆せず入れる、
うんう
ん、すごい女の子なのにとかさ、
そう
言われたりすることもあるじゃん。でもなんか、うん、私はなんか基本的に気にならない。なぜなら私は別にここに入ってもいいと思ってるし、出していいと思ってるし、なんかそれに対して別に何のなんか私はなんか否定的な気持ちみたいなのか、個人的に私にはないんだよ、はい、もうやっぱりそれって、まあ、それは私のただのそういう性質によるものであり、そうじゃない人たちも たくさんいて、やっぱその世の中の構造みたいなところとか、そういうものにやっぱ当たり前に人間ってやっぱ引きずられちゃうとことかってあるわけで、だからなんかそういうやっぱその自分がいるこう社会の構造がそのまま縮図となってこう、ね、いろんなこう組織だったりとかコミュニティにやっぱ反映されちゃってて、でそれがなんかこうやっぱりなんか自分のこう属性なりがこうやっぱりなんだろう、マイノリティだなって感じてしまうことによってなんかこう引き起こせられるデメリットってやっぱ絶対にあるじゃない、
うんうん、
でそれはやっぱ個人の強さで大丈夫だよねっていう話では全然ないから、うん、なんかやっぱそういうその一つなんかまあその女性なる女性っていうこう部分できちんとなんかこう、うん、それに対してこう対面して向き合っていくみたいなタイミングがやっぱあるっていうのはなんかやっぱそうね、そういったその Google のなんかこうイベントみたいなのもそうだし、まあ、女性っていう冠を、うん、が あるイベントっていうのの意義みたいなのっていうのは、うんまあ、そういうやっぱこうなんだろうな、まあある意味なんか仕方ないと思ってるそういうね、うん、状態みたいなところがまあそうじゃないよねって、こんだけやっぱ同じような人たち同じふうに思ってる人たちがいて、でそれってまあやっぱ変えていけるんだったら変えていきたいよねみたいな、そういうのをこう確認するタイミングみたいなのは、うん、やっぱあった方がいいんだろうなって思
う、ね、
まあ私はだから逆に言うとあんま別にどんなとこでもある程度なんか精神心理的なハードルがないけどでもあるのがやっぱ主に普通って言ったらおかしいけど、
どうなんだろうね。だからいや私もだからどちらかというと全然その個人としては一人でラーメン屋とか行くの全然行くんですよ、うん、なんかちょっとこう 裏路地のちょっとそれサラリーマンだらけの、うん、ラーメン屋とか全然並んで行くみたいなタイプです、うん、なんかだからこそ今まで結構まあ自分中心でというか気に別に良くないみたいな考えも結構あったりしたんですけど、まあ、やっぱ子供を産んで結構いろいろ価値観変わりますよねって思って、
やっぱそういうのにさらされてる実際ところを見るしね、
そう子供たち この将来とかもそうだし、やっぱなんか地方って特になんかあんまり地方に住んだことがなくて分からなかったんですけど、
うんうん、
ね、結構地方格差って結構あるっていうのがあります、うん、そうなんかそういうのは自分はそうだけどとかっていう問題じゃない、まあ、ちょっとその社会を変えようみたいなってすごい体力いりますけど、しかも私が別になんか立ち上げてなんかやってるってわけじゃないけど、まあせっかくね IT のまあ企業とかにいるんだったらなんかできることあるんだろうなっていう感じでなっていう感じなんですけど、う
ん、そうだと思うね、やっぱ、
ね、っていうちょっとまたエモめの話になって、
エモめの話だけどね
決めくって感じになりますけど、
はい、
うん、はいはい、まあそんな感じで今日はちょっと後ろが私はだいぶうるさかったんですけど大丈夫です。
いやそんなことなかったよ、やっぱねズームがね優秀になってると思う、
優秀ですよね本当、
優秀になってると思うよ、
後ろの音拾わないですよねノイズみたいなのね、
うん、本当にありがたいよね、こうやって。でもまあ社会がさこんな風にオンラインが中止になったことによってこうテクノロジーが進んでるっていうのをこう身近に感じられるね
いい時代って思いながら、
うん、
まあただ本当ね使いようなんで、その AI を特にね、
そうだね、まあまあ、はい、でもまあね、やっぱこれで逆に言うと人間がそれをきちんと考えていくってことが大事だよねっていうのはすごい感じるから、
そうね、もうプログラミングもうやってもらえる時代になりますしね、この
まあそうそう、だから逆に言うとそういう世界が本当に訪れた時に、じゃあ人間がやらなきゃいけないことって何なんだっけっていうのをさ、うん、なんか向き合わなきゃいけなくなるわけじゃん、おそらく、
はいはい
そういう時にちゃんとや、なんかね、正しさって難しいけど、まあなんか選べる、選択できるような、やっぱ人間でいたいなっていうのは思うよね。
そうですね。だからその、まあちょっと終わる終わるってちょっともう一個思い出しちゃったらすいませんけど、なんかその、いい技術者みたいにいいっていうのかな。なんか Linux Foundations の最近の DEI の定義みたいなツイートがあって、うん、そのまあ、できる技術者みたいなのの、その基準、指標っていうのがその変わってきてるよねみたいな、そういう話もありましたよね。うん、本当にその技術力みたいなところは取って変わられる可能性があるから、みたいな。それで、では、それだけではない面、まあ、主に DEI の推進はしてるんで、その Linux Foundation。うんっていう文脈だったけど、ああ、なんか確かに、あの、いわゆるすごい技術者、技術力がめちゃ高い、尖っている技術者みたいな定義っていうのは、なんか変わってくるのかなって、ありましたっていうおまけでした。
そんな感じですね、今回は。
はい。こんな感じで、締めていきましょう。
はい。
はい。じゃあ、ちょっと長くなりましたが、はい。ありがとうございました。はい。失礼します。